こんにちは。総合政策学部メディア情報学科3回生の星円です。新型コロナウイルスの感染拡大により多くのスポーツイベントで延期や中止が相次ぐなど非常に大きな影響が出ています。私は体育会ラクロス部に所属していますが、ラクロス全日本選手権大会と呼ばれる全国大会の中止が先月正式に発表されました。今回はこのような厳しい状況の中でも前向きに今何をすべきなのかを考え活動している体育会女子学生の日常を紹介します。まずはじめにラクロスとはどういうスポーツなのか簡単に説明していきます。ラクロスは別名地上最速の格闘競技と呼ばれ、激しくぶつかることもあるコンタクトスポーツです。1チーム10人で試合時間は15分 ×4 クォーターです。世界では注目度の高いスポーツで、近々オリンピックの新競技になる可能性が高いとも言われています。関学ラクロス部には毎年チームスローガンがあります。今年はトップギアというスローガンを挙げ、全員が日本一を取るためにはどうすればよいかを常に考え、最大限の力でチームを動かすギアとなって関学日本一を達成するという目標を掲げています。ここからは活動自粛期間中であった3月から6月の間、どのように過ごしていたかをご紹介します。私は生活リズムを変えないために必ず7時には起床して、そのまま近所の川に向かい壁打ちをしていました。コロナ禍で通常通りの活動を行うことができず、焦りや悔しさを感じることもありましたが、このような状況をマイナスに捉えるのではなくプラスに捉え、自分たちが今できる最大限のことを行いました。またズームを通してミーティングやトレーニングを一緒に行うことで、チームの気持ちを一つにすることができました。このような状況であったからこそ、学年を超えてコミュニケーションを取ることができ、そしてたくさんの OBG の方々とお話をさせていただき、たくさんのことを得ることができました。またチームのモチベーションを維持するために、その日やったことを部員それぞれが自由に記入する共有ノートがありました。ノート上でコミュニケーションを図ったり、お互いに刺激し合いながら厳しい期間も乗り越えることができたと思います。ここからは活動自粛期間が明けた7月から今現在の生活について話したいと思います。活動自粛期間が明けてからの練習は、活動のステージが設けられ、制限がある中で練習を行っています。9月に入り、ようやくステージが3となり、コンタクトプレーのあるより実践的な練習を行えるようになりました。しかし未だ練習試合を行うことができず、10月の中旬には大事な大会があり、とても不安な気持ちです。ですが改めて部員と一緒にラクロスをすることは、一人でやるよりも何倍も頑張ることができ、かけがえのないとても充実したものだと日々実感しています。一日でも早く今まで通りの活動を再開するために多くの工夫をしています。部内の感染拡大防止のために、全部員が毎朝8時に健康チェックを行っています。体温やその日の体調を細かく記入し、体調の優れないものはその日の練習を休むように促します。このようなアプリは選手のコンディションを見える化し、部内の感染拡大防止のためだけではなく、パフォーマンス向上にも期待されています。 新型コロナウイルス感染拡大の影響は新歓活動にも大きな影響を与えました。今年度新入生獲得リーダー3回生の市野里奈さんにコロナ禍の新歓活動の実態をインタビューしました。
じゃあ早速質問に移らせていただきます。活動自粛期間中で最も大変だったことは何ですか？
はい、そうですね、一番大変だったことはやっぱり例年行っていたその、まあ、イベント入学式だったりオリエンテーションっていうその新入生と直接会える機会っていうのが、なかったことがすごい大きくて、で、まあ、ラクロスっていうスポーツはすごいやっぱ大学から始めるスポーツであって、すごい、まあ、知名度もすごい低いスポーツなので、まあ、直接伝える機会っていうのがないっていうのがすごい、まあ、痛かったというか、すごい大変でした。なので、そうですね、その、本来なら入学式とかオリエンテーションで、まあ、ビラを配ったりとか、その履修相談とかを通して、連絡先をもらったりとかっていう、その新歓活動を行っていたんですけど、まあ、それらの、イベントや行事がなくなってしまったっていうことがすごい大変でした。
ありがとうございます。その大変な状況の中で、そのどのような工夫をしていたのか教えてください。
はい。そうですね。やっぱり、まあ、直接会えないっていうことで、すごいやっぱり一番活用してたのが、最も力を入れてたのが、SNS です。まあ、本来体験会っていう、まあ、直接ラクロスっていうスポーツを知ってもらうイベントとかをやっていたんですけど、それもできなくなってしまったので、インスタグラムのでのそのライブ配信だったり、Zoom っていうアプリを使ってでのその座談会、部員との交流を目的とした座談会っていうのを、などのその、まあ、オンライン上でのイベントっていうのをすごいたくさん取り入れることを意識しました。
ありがとうございます。2020年度新歓リーダーとして、その他大学の人とも交流する機会があったと思うんですけど、その他大学の新歓の現状を簡単に教えてください。
はい、そうですね。歓学は、幸いにもすごい低傾向っていうのがいくつかあって、それでたくさんの結構内部生とかが入部してくれて、結構人数は入ってくれたなって思うんですけど、でもまだ国立とか、他の次第低傾向がない次第とかはまだ 4,5 人程度しか新入生が入ってないっていうのを聞いて、まあ、そうですね。関西ラクロスがちょっと結構、まあ、危ないというか、関東に比べて知名度が、まあ、ラクロスっていうスポーツがあんまり、知られてないっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと盛り上げたいなということで、まあ、自分も、例えば、まあ、インスタグラムなどで他の大学の紹介っていうのを一緒にしたりだとか、あとは、まあ、こういうアピール方法がすごいうまくいってるようなどのその情報交換っていうのを、多大の新歓リーダーと関わるときにはすごい情報交換をするようにしています。
うん、ありがとうございます。じゃあ最後の質問になるんですけど、はい、8月に入ってから歓学ラクロス部は少しずつその練習再開して、その新入生に向けての直接のその体験会を開くことができました。自粛期間が明けてからのアプローチは一番何を意識したんですかね？
そうですね。一番その部員にその見学とかに来てもらう新入生のために、まあ、部員に伝えてたことはやっぱり、まず部員が、本気でラクロスを楽しんでる姿っていうのだったり、あとはまあ、いつも普段の雰囲気とかチームの雰囲気を伝えてほしいっていうことは常に言っていたので、 そうですね、まあ、部員が楽しんでる姿を見せるために、まあ、楽しんでほしいっていうことはちょっと明日、
うん、
で、あと練習外では入部っていうのを長期スパンで考えてみて、で、まあ、第1回入部期間、第2回入部期間っていうのをまあ設けて、その中でその入部がしやすい環境っていうのを意識して今も取り組んでます。
ありがとうございます。
新型コロナウイルスは私たちの生活に大きな影響を及ぼしました。しかしコロナによる活動自粛期間があったからこそ見つめ直せたことも多くあり、この期間を決してマイナスに捉えるのではなく、これからの限られた時間の中でもまだまだ可能性を広げることができると思います。辛い状況をみんなで乗り越えて、日々これからも成長していきたいです。ご視聴ありがとうございました。